特集、災害を防ぎ、災害に備える。4ページ。自然災害はいつどこで起きるかわかりません。災害に備えて、県が進めている対策や取り組みについて紹介します。写真が2枚あります。1枚目、令和2年7月6日発生、佐那河内川の氾濫、大村市。説明、水かさが堤防の幅いっぱいで、濁流がガードレールを越えて溢れ出す勢いです。対応、災害復旧助成事業で決壊した河川の整備を行っています。2枚目、令和2年7月8日発生、牧野地地区の地滑り、佐世保市。説明、地滑りが起きて茶色い山肌が露出しています。斜面の田畑や麓の民家に土砂が流れ込んでいる様子。対応、災害関連緊急地滑り対策事業で地滑り対策を行っています。写真終わり。令和2年7月豪雨では本県でも甚大な被害が発生しました。今後も気候変動による豪雨災害のさらなる頻発化、激甚化が懸念されています。そうした豪雨災害リスクの増大に備えるためには、河川流域全体で治水に取り組む社会を構築する必要があります。本県でも流域治水による防災・減災対策を進めています。新たな防災対策、流域治水。流域治水とは、集水域と河川区域に氾濫域も含めて一つの流域と捉え、流域全体のあらゆる関係者が共同して取り組む治水対策のことです。流域治水を計画的に進めるため、県では令和2年度に郡川水系、大村市と排気川水系、佐世保市において流域治水協議会を設置しました。今後もさらに流域治水協議会の設置を進めていきます。流域治水のイメージ図があります。説明、背後に山々があり、川が流れ、麓に町が広がっているイメージです。集水域、河川区域、氾濫区域と治水対策が示されています。河川沿いに、1、堤防整備、5、河川監視カメラの設置、背後の山々に、2、治水ダムの建設、3、砂防関係施設の整備、4、ダムの事前放流。図、終わり。ガンバ君が吹き出しで、左のイメージ図内の1から5については、次のページで詳しく説明する場合、と言っています。流域治水に係る県内の取り組み、治水対策のための施設整備。1、堤防整備。2、治水ダムの建設。河川の氾濫を防ぐため、河川整備とダム建設の最適な組み合わせによる洪水対策を行っています。令和3年度は、排気川を含む32河川の整備と、一色ダムや浦上ダムの建設を推進していきます。排気川では多くの家屋移転にご協力いただき、今年度から河川改修工事に着手します。写真です。排気川の工事予定箇所。説明、排気川付近市街地の写真の上に、整備予定地が赤い点線で囲んであります。写真終わり。3、砂防関係施設の整備。土砂をせき止める砂防ダムを整備することで、土石流による家屋被害を防ぐほか、河川への土砂の流出を抑制し、河道が土砂で塞がれることによる河川氾濫を防止します。写真が2枚あります。1枚目、令和2年7月豪雨前、土砂が流入する前の霧詰川砂防、大村市。説明、土砂がない状態の写真の防壁のところに赤い線が書かれています。2枚目、 令和2年7月豪雨後、赤線の高さまで土砂が堆積し、下流への被害を軽減。説明、1枚目で示された赤線まで積もった土砂。写真終わり。既存施設を治水対策のために活用。4、ダムの事前放流。ダム施設が想定する規模を超える大雨が予想される場合に、市町などの協力のもと、水道水や農業用水として貯めてある水を事前に放流し、水位を低下させます。一時的に治水のための容量を確保することで、ダム下流地域の洪水被害の軽減を図ります。図があります。ダム施設の断面図で、事前放流のイメージです。図、終わり。ソフト対策。5、河川監視カメラの設置。県が管理する河川の29箇所に、河川監視カメラを設置予定です。すでに、長崎県河川砂防情報システム、NAKS、NAKSS で提供中の水位情報に加え、画像情報も提供できるようになります。河川の状況を画像でも伝えることで、適切な避難につなげます。イメージ図があります。河川監視カメラで河川の状況を撮影、画像データを提供、携帯電話など電子機器、画像データ、イメージ。説明、今にも氾濫しそうな川の写真です。図、終わり。県が提供する防災情報、長崎県河川砂防情報システム、NAKS、河川の水位や雨量情報、土砂災害危険度情報などが確認できます。QR コードがあります。土砂災害警戒情報配信メール。土砂災害の危険度が高まった時に発表される土砂災害警戒情報をメールでお知らせします。登録は防災 bouusai.nagasaki.nagasaki-pref@radien.kteiwork.jp または QR コードからカラメールを送信。QR コードがあります。問い合わせ、県の河川課、電話 095-823-3280、長崎県河川課で検索。4ページから5ページの問い合わせ、県の砂防課、電話 095-894-3076、長崎県砂防課で検索。災害から命を守る。避難情報が変わります。集中豪雨や台風などの災害時における避難のタイミングを明確にするため、市長が発令する避難情報が以下の通り変わります。なお、図は令和3年4月時点の情報をもとに、県で作成したもので、今後変更になる場合があります。お住まいの地域の災害リスクをハザードマップなどで事前に確認し、警戒レベルに応じた避難行動をとってください。表があります。警戒レベルに応じた新たな避難情報等が示してあります。警戒レベル1、早期注意報、気象庁、今後気象状況悪化の恐れあり。警戒レベル2、大雨洪水高潮注意報、気象庁、気象状況悪化。警戒レベル3、高齢者等避難。高齢者や障害者など、避難に時間がかかる方は避難を開始してください。また、それ以外の方も必要に応じ、自主的に避難してください。災害の恐れあり。警戒レベル4、避難指示。避難指示は従来の避難勧告のタイミングで発令されます。 全員危険な場所から退避してください。災害の恐れ高い。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、緊急安全確保。緊急安全確保は必ず発令されるものではありません。発令を待たず、警戒レベル4までに必ず避難してください。災害発生または切迫。これまでの避難情報等、これまでの早期注意報気象庁は、警戒レベル1、早期注意報気象庁。これまでの大雨洪水高潮注意報気象庁は、警戒レベル2、大雨洪水高潮注意報気象庁。これまでの避難準備高齢者等避難開始は、警戒レベル3、高齢者等避難。これまでの避難指示、緊急、避難勧告は、警戒レベル4、避難指示。これまでの災害発生情報、発生を確認したときに発令は、警戒レベル5、緊急安全確保。表、終わり。避難所における感染症対策。避難所では感染防止のための間仕切りや消毒液を準備するなど、感染症対策を行っています。災害時に危険な場所にいる方は、ためらわず避難所へ避難してください。また、避難先は避難所だけではありません。安全な場所にある親戚、知人宅へ避難することも考えてみましょう。イメージ写真があります。感染症対策をした避難所。説明、段ボール製のボックスやパーテーションを使って仕切られた空間。写真、終わり。非常用持ち出し品、チェックリストの QR コードがあります。ランバちゃんが吹き出しで、私たち一人一人も非常用持ち出し品にマスクや消毒液、体温計などを追加して、感染症対策を心がけることも大切ですね、と言っています。雲仙普賢岳噴火災害から30年、198年ぶりの噴火、平成2年11月17日、島原半島中心部にある雲仙普賢岳が198年ぶりに噴火、平成3年に入り、屏風岩、地獄跡、つくも島の3火口が同時に噴火し、約4年半にわたって噴火活動が続きました。災害の発生。平成3年6月3日、水無川に沿って大火砕流が発生し、地元島原市の消防団や警察、報道関係者などが巻き込まれ、43名の尊い命が犠牲となりました。また、降り積もった火山灰などが原因で、土石流が繰り返し発生し、多くの方が長期にわたる避難生活を余儀なくされました。約4年半の間に発生した土石流は38回、大火砕流は7回。写真が3枚あります。島原市提供。1枚目、説明、市街地から確認された普賢岳の噴煙。2枚目、説明、避難所で過ごす大勢の住民たちの様子です。3枚目、説明、町が土砂や瓦礫に埋もれています。写真、終わり。復興に向けた取り組み、平成5年度に国の雲仙復興事務所が開設され、火山砂防事業により土石流などへの対策が講じられてきました。本年3月閉所、普賢岳山頂には依然として1億立方メートルの溶岩ドームが存在しており、今後も警戒が必要です。そのため、噴火や溶岩ドーム崩壊などの大規模災害に備えて、関係機関と住民が一体となった防災対策や噴火災害の伝承に取り組んでいく必要があります。 写真があります。火山学習の様子。雲仙復興事務所提供。説明。男性がジョウロを持って模型の前で説明しています。周りで大人や子供たちが話を聞いています。写真終わり。長崎県防災推進院。自主防災リーダー。養成講座。無料。毎年県内各地で開催しています。防災に関する正しい知識や技術を身につけ、地域や職場の防災力の向上に活かしませんか？大村市会場、8月21日土曜、22日日曜、29日日曜。島原市会場、9月5日日曜、11日土曜、12日日曜。申し込み方法など詳しくはウェブサイトをご覧ください。長崎県防災推進院で検索。長崎県知事中村報道。近年全国的に様々な災害が発生しています。県では気候変動によって頻発化、激甚化する洪水や土砂災害などの自然災害に備え、安全安心な暮らしと命を守るため、災害に強い県土づくりに向けて、ハード・ソフト一体となった防災・減災対策に取り組んでいます。県民の皆さんには、日頃から災害への備えを行っていただくとともに、避難の際には感染症対策も心がけていただきますようお願いします。問い合わせ、6ページから7ページ、県の危機管理課、電話095-895-2143、長崎県総合防災ポータルで検索。広報テレビ番組、身近な長崎でも今回の特集を6月に放送します。ぜひご覧ください。